本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書6章12節から16節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。アーメン。アメリカの童話にこのような話があります。昔々、深い山奥の丘の上に小さな3本の木がありました。その3本の木はそれぞれ大きな夢がありました。一本目の木は夜空の星を見上げながら言いました。私は金や貴重な宝石を入れていたい。だから私は世界で一番美しい宝石箱になる。二本目の木は海に流れていく小川を眺めながら言いました。私は荒波を乗り越えて進む船になって偉大な王を乗せたいな。だから私は世界で一番大きな船になる。3本目の木は谷の下に暮らす人々、日常で忙しく暮らす人たちを見ながら言いました。私はこの山のてっぺんを離れたくない。私は人々が見上げるほど、また私を見ながら神様を思うほど高く大きくなりたい。だから私は世界で一番背の高い木になる。月日が流れ、小さな木たちは次第に大きな木に成長していきました。そんなある日、三人の木こりが木を切るために山に登ってきました。一番目の木こりは一本目の木を見て、この木は私にぴったりの美しい木だな、と言って切り倒しました。その時、一本目の木はこれで私は高価な宝石を入れる美しい宝石箱になるんだと言いました。二番目の木こりは二本目の木を見て、この木は私にぴったりの強い木だな、と言って切り倒しました。その時、二本目の木は、これから私は荒波を乗り越えて進むんだ。私は偉大な王を乗せる強い船になるんだ、と思いました。三番目の木は、空に向かってまっすぐに育っていましたが、三番目の木こりは、木は見向きもしないで、どの木でも私にぴったりだと言って、三番目の木を切り倒しました。一本目の木は、木工所に行くまでは喜んでいましたが、木こりはその木で、貝刃置を作りました。そこには、金や宝石ではなく、家畜の餌である干し草を入れました。二本目の木は造船所に行くまでは喜んでいましたが、強い波を押しのけて進む大きな帆船ではなく、平凡な漁船になりました。それだけではなく、船がとても小さくて、海は言うまでもなく、川でも航海できなく、小さな湖に送られました。3本目の木は正座所に送られて混乱状態になりました。何が起こっているんだろう。私は山のてっぺんに残って神様を指していたかったのに、と考えました。月日が流れ、3本の木は自分たちの夢をほとんど忘れてしまいました。そんなある日の夜、若い女性が生まれたばかりの赤ん坊を貝刃桶に泣かせると、 星の光が一本目の木の上を照らしました。その女性は星の光が降り注ぐ貝刃木を見て微笑みながら、この貝刃木は美しいわと言いました。一本目の木はふと悟りました。自分が世界で最も貴重な宝を抱いているという事実をです。ある日の夕方、疲れ果てた旅行客とその友人たちが漁船に乗り込みました。その旅行客は深い眠りに落ち、二本目の木は湖を航海しました。ところが間もなく雷が鳴り始め、二本目の木は恐怖に震えました。自分はその雨風をしのぎ、船に乗っている人たちを安全に守ることができないということを知っていたからです。その時に疲れた旅行客が立ち上がって手を伸ばし、沈まれと言うと、暴風はすぐに静かに止みました。二本目の木もふと悟りました。自分は天と地を治める王様を乗せているという事実をです。ある金曜日の朝、三本目の木は放置されていた木材の中から選ばれ、揶揄する群衆の間を通過するときはビクビクしました。そして兵士たちがある人の手をその木の上に置いて釘で打ったときはブルブル震えました。しかし、手術の朝、三本目の木は神様の愛が全てを変えたということを悟りました。人々は三本目の木を思うたびに神様を考えるでしょうし、それは世界で最も背が高い木になることよりはるかにマシなことでした。この三本の木のうち、どの木も自分が希望する方法で夢は叶いませんでしたが、自分が考えることのできなかった非常に神秘的な方法で自分の誠の夢と希望を叶えることができま、ことになりました。この話は童話であるだけでなく、私たちの信仰の人生だとも言えます。私たちは私たちの人生が私たちの計画や考え通りに進まない場合が大半以上であるということを告白せずにはいられません。それで私たちの人生のある時点で過去の人生を振り返ったら、神様が私たちの人生を導かれたと告白することになります。また、神様に導かれる人生が自らが導く人生よりもずっとマシだということも認めざるを得ません。それでイザヤ書55章8節から9節を再び胸に刻みます。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主のお告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の思いと人の思いの差、神様の道と人の道の差は天と地の差だとおっしゃっておられます。文字通りの天地の差です。天の果てまで行ってみた人も一人もいませんし、その果てを知っている人も一人もいません。宇宙の中の地球の大きさは、もし宇宙が地球だとしたら、地球はこの礼拝堂の建物より小さいでしょう。いえ、私たちの手のひらよりも小さいでしょう。それだけ神様は大きな方です。それで私たちの人生を主の御手に預けたら、私たちは毎日主の神秘的な御手を経験しながら生きることになるでしょう。また、ローマ人への手紙8章28節も思い浮かびます。 神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちの人生で理解できないことが結構起きたりします。それで、なんで私に?という疑問が次から次へと湧いて出てきたりします。ところが、月日が経った後に過去の出来事の意味を悟ったら、ようやくうなずくことができます。ヤコブの11番目の息子、ヨセフもそうだったでしょう。彼は17歳の時に兄たちの妬みによりエジプトに売り飛ばされ、13年間奴隷生活と監獄生活をしました。30歳になってようやくパロ王の夢を解き明かし、ついにエジプトの総理になりました。そして約9年が経った後に兄たちに会い、そのことでヤコブの家族はエジプトに移住することになりました。兄たちはヨセフに対し常に恐怖の心を持っていました。ヨセフを売ったことで今は莫大な力を持っている弟のヨセフが報復するのではないかという恐怖でした。そして父ヤコブがこの世を去ってからはもはや父もいないからヨセフが報復するだろうと震えました。その時はヨセフを売って約40年が経っていましたが、依然と恐れていました。それで兄たちはヨセフのもとに行って許しを請いました。その時にヨセフがこう言いました。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいと なさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフが奴隷生活と監獄生活をしているときは神様を良い方だと思わなかったでしょう。しかし後には神様が全てのことを働かせて益としてくださる方であることを悟りました。私たちも人生の各瞬間には良き神様が受け入れられない時があります。しかし後には神様が働かせて益としてくださったと告白することができます。神様の思いと人の思いが異なり、神様の道と人の道が異なり、神様が働かせて益としてくださる方であることをよく見せてくれる人がイエス様の弟子のうちヤコブとヨハネ兄弟です。今日の本文13節と14節がこのように明かしています。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた、すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ。イエス様は夜通し祈られた後に、主に従う多くの弟子の中から12人を選ばれました。そのうちシモン・ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネは兄弟が共に主に召されました。先週お話ししたようにペテロとアンデレは兄弟であり、二人は共に主の弟子となり使徒になりましたが、その二人は本当に違いました。ペテロはすべての弟子の中で最も目立つ人物。どんな状況でも先頭に立って行動する役割を担う弟子だったとしたら、アンデレはあまり目立たない人物。他の人を主につないであげる通路のような役割を担った弟子でした。 兄のペテロをイエス様に紹介し、5つのパンと2匹の魚を持っている少年をイエス様の身元に連れてき、杉越の祭りにイエス様に会いたがっていたギリシャ人たちをイエス様に会わせてあげました。今日お話しするヤコブとヨハネ兄弟は本当に違うところが一つもない、まるで考えが一卵性ソーセージのような兄弟でした。ヤコブとヨハネはペテロとアンデレ兄弟と共にイエス様の十二弟子のうち一番目のグループに属していました。この二人とペテロは主と共にしながら、他の弟子たちは経験できなかったところに参加する恵みを授かりました。それもペテロの弟アンデレは共に行けなかったところにも彼らは行くことができました。街道長ヤイロの死んだ娘を蘇らすために行くとき、イエス様はペテロとヤコブ、ヨハネ以外には誰もついてくるなとおっしゃいました。理由はわかりませんが、彼らにとっては大きな恵みだったに違いありません。そしてイエス様が山に登られ、お姿が変わり、モーセとエリアと共に会話を交わされる時も、この三人を連れて行かれました。お姿が変わられたイエス様のお姿は、この地でのお姿の中で最も栄えあるものでした。言い換えれば、イエス様は主の本当のお姿、つまり主の本性を見せてくださり、三人の弟子はそれを目撃にしたのです。またイエス様が十字架での死を前に控えて、ゲツセマネの丘で祈られる時にも、この三人は共にいました。ゲツセマネの丘で捧げられたイエス様の祈りは、この地で捧げられた最も聖絶な祈りでした。この祈りがどれだけ聖絶だったなら、医師だったルカは汗が血の雫のようだったと明かしています。人間が極限の苦痛の中で流す汗は赤いと言います。この三人の弟子はイエス様の最も苦痛に満ちたお姿も見たのです。ですからこの三人の弟子はイエス様が死んだ人を生かすことも見、イエス様の最も栄光に満ちたお姿も見、さらにはイエス様が最も苦痛に満ちたお姿も見ました。しかしペテロと共にヤコブとヨハネ兄弟がこのような恵みを授かったのは、彼らの信仰が他の弟子たちより深かったとか、彼らの品性が他の弟子たちよりもっと良かったからでは決してありませんでした。彼らは好感を持たれるような信仰や品性の持ち主ではありませんでした。ヤコブとヨハネ兄弟はペテロとヨハネ兄弟のようにガリラヤ湖でイエス様に呼ばれました。教官福音書、すなわちマタイ・マルコ・ルカの福音書でヤコブとヨハネが離れている場合はほとんどなく、まるで一人の人のように描かれています。マルコの福音書3章にもイエス様の十二弟子の名前が出てきますが、ヤコブとヨハネについてこのように明かししています。マルコの3章17節です。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。ヤコブとヨハネもペテロのようにせっかちな性格だったように見えます。それであだ名が雷の子でした。しかし彼らのせっかちな性格はペテロの性格とは少し違うようでした。ペテロの性格は ホラが少し混ざったせっかちに見えます。時々食堂で友人たちと共に食事をした後に出るとき、食事代は自分が出すと自分のカードを差し出す人が数人いる場合があります。もちろん自分が食べたものを自分が計算したり、一緒に食べた人たちで食事代を割り勘して出すのも合理的です。食後に積極的に自分の食事代を出すという人が単にお金が多くてするわけではないでしょう。間違いなくその人はお金より人との関係をもっと重視しているからでしょう。もちろん特別な理由もなく食後にいつも後ろに抜けている人とは長い間友情を保つことは簡単ではないでしょう。ペテロは友人や同僚たちとの食事の後に自分のカードを先に差し出すタイプです。しかしヤコブとヨハネはせっかちの性格だというよりは少し、性が悪いというのがもっと正確な表現でしょう。彼らは目的思考的であり、ことを成し遂げるためには手段を選ばないタイプの人物に近い人たちでした。ルカの福音書9章を見るとこのような話があります。イエス様はイスラエルの北方のガリラヤ地域でお働きを行われた後、十字架を背負われる時が近づいたことを知って南のエルサレムに行こうとされました。ガリラヤからエルサレムまで行くためにはその中間にあるサマリアを通過しないといけません。それで先に弟子たちを送られ、サマリアで留まる場所を探させました。しかしサマリア人たちがイエスの意向を受け入れられないと言いました。ユダヤ人とサマリア人は長い間仲が良くありませんでした。サマリア人は同族でしたが、ユダヤ人はサマリア人を異邦人のように軽蔑しました。もちろんサマリア人もユダヤ人を見る視線が良くありませんでした。イエスの一行を受け入れられないと反応したサマリア人たちに怒ったヤコブとヨハネはイエス様にこのように言いました。ルカの9章54節です。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を呼び下ろして彼らを焼き滅ぼしましょうか。二人は先日山の上でイエス様がモーセと預言者エリアと共に会話を交わされた場面を思い浮かべたことでしょう。列王記第2の一章を見るとアハズヤ王が預言者エリアを捕らえるために兵士50人を送りましたが、預言者エリアは50人隊の長に、もし私が神の人であるなら天から火が下ってきてあなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろうと言い、天から火が下ってきて50人を焼き尽くしてしまいました。ヤコブとヨハネはその時のように神様に火を下してくださるように祈ってサマリア人を懲らしめようと言っているのです。ですからこの二人はせっかちな性格だったことはもちろん、怒りをこらえられずに全部注ぎ出すタイプの人だったのです。またこの二人は火のような性格だっただけでなく、自らの野望で満ちていて、自分が考える国、自分の帝国を夢見ていました。マルコの10章35節から40節です。さてゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一 人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。ヤコブとヨハネはイエス様が普通でない方かもしれないという一抹の期待があった模様です。当時イエス様には財産が一つもなく、長い間勉強したという卒業証書もなく、社会で権力を振るえる位置にもいませんでしたが、何か自分の考えとは違う方かもしれないと思っていたのです。それで今はボロの服を着ていても、いつかはもしかしたら大いにつくかもしれないというわずかな希望があったようです。ヤコブとヨハネがこのような過度な野望を抱いて自分たちの帝国を夢見たのには2つの理由があったからだと思います。第一に、彼らの家庭が他の弟子たちより経済的に余裕があったからです。イエス様が彼らを弟子に見される場面です。マルコ1章19節と20節です。また少し行かれると、ゼベタイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。ヤコブとヨハネはイエス様に呼ばれて父を残してきたのはもちろん、雇い人も共に残してきたとあります。彼らの家には雇い人を雇用できるほどの余裕がありました。それで他の弟子たちよりずっとマシな位置にいるべきだと考えてたように思われます。第二に、イエス様と身近な親戚だったからです。イエス様が十字架につけられた時、その光景を見守っていた女性たちがいました。その女性たちを描写していて、マタイの福音書はマリア、ゼベダイの子らの母と明かしており、ヨハネの福音書はイエスの母と母の姉妹と明かししています。つまりイエス様の母マリアとヤコブ、ヨハネの母は姉妹だったのです。ですからイエス様とヤコブとヨハネ兄弟は母方のいとこ同士なのです。彼らはイエス様との親戚関係を武器にし、主の御国で特別な地位を要求したのです。ところがヤコブとヨハネがこの要求をした時が、イエス様が十字架を背負われるためにエルサレムに行かれる道中でした。しかし彼らはイエス様がエルサレムに行かれても、もしかして主のメシア的な栄光を表し、この地の上にイエス様の帝国を建設されるかもしれないので、今こそが自分らに与えられる栄光の分け前を確保する絶好の機会だと思ったのです。ヤコブとヨハネが夢見ていたのは神の御国ではなく自分たちの帝国でした。ところがこの後に主は彼らの人生をとても神秘的に導かれました。 AD44 年ヘロデ・アグリッパはユダヤ人の高官を買うためにクリスチャンを迫害し始めました。そのうち最初の標的がヤコブでした。 それでヤコブはイエス様の弟子の中で最初の殉教者となりました。ヤコブとヨハネはもし主の御国が実現したら自分たちを主の右と左に座らせてほしいと求めました。その時イエス様は私の飲もうとする杯を飲むことができますかと聞き返されました。彼らはできますと自信を持って答えました。しかし実は彼らはこの言葉の意味もわからないまま答えていたのです。使徒ヤコブは五旬節に臨んだ聖霊で満たされた後スペインに渡ってそこで10年間福音を伝えエルサレムに戻って殉教したと言われています。それでヤコブはスペインの守護聖人だと言われています。ヤコブとは正反対にヨハネは十二弟子の中で最も長生きしました。ヨハネはイエス様が兵士たちに捕らえられて行かれた時第三子の庭まで尋問場所までついていった唯一の弟子です。そして十二弟子の中でヨハネだけがイエス様の十字架を傍らで見守りました。イエス様の聖絶なるお姿をリアルに目撃しイエス様の最後の御声を直接聞き最後の息遣いを一つも逃さず感じた唯一の弟子でした。もちろんその時まではまだヨハネは自分の野望を捨てきれずにいました。その最後の瞬間にでもイエス様が十字架から降りて来られて天下に号令されれば自分は一番の立役者になることができました。それも他の弟子たちは皆逃げて いなかったので後で大口を叩くことができる妥当な根拠を持つことができました。十字架にかかったイエス様はヨハネに母のマリアを託しました。それでヨハネは自分の家にマリアを迎え一生を共に暮らしました。それでヨハネはエルサレムで迫害が起きた時にもマリアと共に避難しました。兄のヤコブが殉教した時にもエルサレムからアンテオケにアンテオキからエフェソに避難したと言われます。使徒ヨハネはドミティアヌス皇帝の時油が煮えたぎる釜に投げ込まれましたが傷一つ負わずに出てきたと伝えられます。そしてパトモス島に島流しにされ後にエペソに戻ってエペソ教会で牧会を行い人生を終えました。ヤコブとヨハネは常に自分たちの野望と帝国を夢見ていました。最初は彼らにとっては主はその夢を実現してくれる魔法のランプ魔法の杖に過ぎませんでした。ヤコブとヨハネは意味もわからないまま主の杯を飲むことができますと答えました。しかし主がヤコブを殉教者として受け入れられたことで彼は十二弟子の中で誰よりも先に神の御国に入る栄光を授かりました。そしてヨハネは殉教したくてもできないようこの地で100年近く暮らしながら苦難の人生を生きさせることで主の苦難を自ら体験する生きた殉教者となりました。またヨハネはイエス様の母マリアと共に暮らしながら信仰に対してそしてイエス・キリストに対して新しい目が開きました。ヨハネが記録したヨハネの手紙第1、第2、第3を通じて 信仰の核心は野望ではなく愛だということを私たちに訴えています。また島流しにされたパトモス島で記録したヨハネの黙示録を通しては、クリスチャンたちが究極的に望むべきものはローマ帝国の価値観や世界の国々ではなく、永遠の価値観と神の御国であることを忘れてはいけないと言っています。何よりもヨハネの福音書を通して自分がどれだけ愚かだったか、主は絶えず神の御国について仰せられたのに、自分は世界の国々、帝国だけを考えていくと、また主はこの世の王ではなく神様ご自身であられることを悔い改める心情で私たちに訴えているのです。結局ヨハネが記録したヨハネの手紙第1、第2、第3、ヨハネの黙示録、ヨハネの福音書は、主を正しく分かっておらず神の御国を正しく理解していなかった自分自身の懺悔録となったわけです。愛する皆さんは何を望んでいますか？野望という世俗的な価値観ですか？あるいは愛という永遠の価値観ですか？または自分の欲望を成し遂げる帝国ですか？それとも主の御心が実現する神の御国ですか？私たちの道より高い神様の道に導かれ、私たちの思いより高い神様の思いに従い、すべてを働かせて益にしてくださる神様を本心から信じて生きることより祝福に満ちた人生はありません。お祈りいたしましょう。父なる神様、ヤコブとヨハネはせっかちな性格で野望も大きく、自分たちが夢見る帝国に囚われていました。彼らは世俗的な価値観で主の御国が望んだ時、主の右と左に座らせてほしいと要請しました。しかし主は十二弟子の中でヤコブを最初の殉教者にしてくださることで、永遠なる神の御国に一番最初に入ることになりました。またヨハネはこの地で一番長生きさせることで生きた殉教者にしてくださり、信仰の本質とは何か、この地で望むべき御国は何か、私たちが信じる主がどんな方かを明確に記録させてくださいました。時に私たちもヤコブとヨハネの最初の姿のように、世俗的な価値観を成し遂げることに目がくらんでいる時があり、また私たちが思っている通りにならないといけないと意固地になる時もあったことを告白します。ヤコブとヨハネを変化させてくださり、主の人にしてくださったように、私たちもだんだんと成熟した主の人に変化させてください。私たち皆が神様の恵みと神様の道、お力を信じるだけでなく、私たちの思いと道とは比べ物にならないほど高い神様の思いと道を望ませてくださり、すべてを働かせて益にしてくださる神様の知恵を信頼させてください。そうして私たちの人生がだんだんと神様の作品として作られていくようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。